広角機動隊スタンドアローンコンプレックス第12話
だっけ。第
12立ちこまの家で映画監督の夢、うん、だって。
はい、家で、
まあ、家でといえばもうガンダムで有名だよね。
うん、
あれ散歩か、
散歩。
まあ、とある日にね、
うん、
立ちこま6機いるんだけど、
うん、
その中の1機が急に目が覚めちゃって、
うん、
で、なんか、
うん、
他のやつを起こそうとしても他のやつは寝てるんだよね。あれと思って、
うん、
散歩するかっつって自分でこ
う
シャッター開けて、
うん、
街に出るところから始まります。
うん、夜？夜中？
いや、真っ昼間だね。
あ、昼間？
うん、
うん、
なんか、うん、すっごいなんか治安悪そうなところを歩いてて、
うん、
ジャンク屋さんみたいな、
うん、
まあ、昔の秋葉原みたいな感じの、
うん、
うん、
昔の、うーん、
まあ、よくわからんけどね、もう昔すぎる、戦後みたいな感じ、
うん、
まあまだ本当に戦後だし、
うん、
貧乏な人もいっぱいいるんだろうね、
うんうん、
そこがなんか個人商店みたいなものをちょっとこう、
うん、
屋台みたいな感じで出してる通りみたいなところ、
うん、
で喜んでるわけよ立ちこまくんは。わーいって、
うんうん、
楽しいっつって。
うん。
そしたら、とある女の子とが話しかけてきて、
うん。
多分、小学生にもなってないぐらいの、
うん。
女の子ね。
うん。
で、一緒に、ロッキーを探してくれって言ってくるわけよ。
うん。
ロッキーって何ですかって聞いたら、
うん、
犬だと、
うん、
犬がいなくなった、
うん、
から、
うん、
一緒に探してよって言われて、
うん、
うーん、まあそんな暇じゃないんだけどいいよみたいな感じ、
うん
うん、で探してる途中に、
うん、
なんかその露店で、
うん、
不思議な箱みたいなのを見つけて、
うん、
まあ、立ちこまの方はそっちがメインだから、なんかいろんなものが触りたいみたいな、うん、見つけたいみたいな、
うん、
パクってそれを、
うん、
こっそり、
不思議な何？
箱？
箱、
うん、
うん、
まあ機械みたいなやつ、
うん、
なんかちょっとプラグさせるところは何個もついてるような感じ。
へえ。
まあ、でもそうこうしてるときになんかこの子供がこんな危ないところで一人で歩いてたら危ないよっつっておまわりさん二人に話しかけられて、
うん、
なんか身分証みたいなもの持ってるみたいなこと聞かれて、
うん、
何ですかこの蜘蛛みたいなペットはみたいな、
うん、
立ちこま蜘蛛みたいな形してるから、
うん
うん、で困ってたらなんかね立ちこまが機転を聞かせて、
うん
うん、おじいちゃんの声になってい
い、
うん、ペットとは何事だと私はこの子の保護者だと、
うん、
先の対戦でいろいろあって、
うん、
この AI、
うん、
と脳が融合しちゃって出れないんだと、
うんうんうん、
そんな国のために戦った私に対してペットとは何事だみたいな、
うん、
説教を始めたら警察官はっつってすいませんっつって逃げてそんなエピソードもあり、
うんうん、
立ちこますごいねって腹話術もできるのみたいな 感じでなんか、
うん、
結局最後、うん、海の見える丘公園みたいなのがあるらしく、
うん、
そこに連れてってくれと、
うん、
いいよっつって、
うん、
そこにロッキーがいるような気がしたんだよね、気がするんだよねみたいなこと言って、
へえ、
連れてくと、
うん、
ロッキーの墓があったんですよ。
ああ、
やっぱり死んでたかっつって。
え、
うん、ま、つまり親に嘘つかれてたんだよね、多分。
ああ。
ロッキーはちょっといなくなったんだ、死んだのにね、本当は。
うん。
いなくなったんだよってよく言うじゃん、親。
うん、そうだね。
うん。それを薄々感じていた。
うん。
その女の子が。
うん。
まあ、立ちこまくんに乗せてもらって、ちょっと遠くの、
うん、
その、墓に連れてってもらって、
はい。
なぜかちゃんとロッキーって書いてあって、墓に。
うん。
って、
うん、
いうお話が、
はい。
まず、立ちこまの家でね。
うん。
で、なんかね、それを、
うん。
こうずっと監視してる、
うん、
さっきの女の子よりはちょっと年上なんだけど中学生ぐらいの女の子がずっとそれを後ろからつけてたんだよね。
へえ。
それ元子さんでした。
中学生ぐらいつった今。
うん、なんか元子さん家出したのを知ってて、
うん、
観察してた。
ああ、どういう行動するかなみたいな。
そうそうそうそう。
うん。
いや、中学生にもなれるんだと思ってちょっとびっくりしたね。
あ、それは何？変装ってこと？
変装。
そういうんじゃない。変身？
説明はされてないんだけど、
うん、
一つは脳をその中学生ロボットに自分の脳を入れ替えたか、
あ、うん、
もう遠隔操作でそれくらいはできるようになってるのか、
うん、
どっちか分かんなくて、
うん、
なんかもう一緒に働いてたら、
うん、
この元子さん本物なのか分かんなくなってくるよなと思って。そんなことされたら。
そうだね、
うん。
でもそれの説明はないんだ。
特にないね。
あんなにたくさん説明書きがあるで有名なのに？
うん。アニメではないんだよね、説明書きは。
うん。
なんか立ち駒がちょっとこう、変な万引きして帰ってきたから。
ああ、うん。
これ、少佐に見つかったらめちゃくちゃ怒られるぞ、お前。みんな馬頭さんとかが心配してたんだけど、
うん、
少佐帰ってきて、
うん、
全部バレてましたみたいな。で、アンがやっぱりそうやって一匹だけ変な行動するのは、
うんうん、
なんか馬頭さんがあげてる天然オイルはやっぱりまずいんじゃないかっていうことになって。
マジ？
うん、
そうなんだ。
天然オイルあげるの禁止なって言われて。
ああ
なんか立ちこまが怒られてんじゃなくて、馬頭さんが怒られてたね。
うんうんうん。もう
禁止されました。
へえ、なんかそう、個性みたいのが出ちゃう時があるみたいな。
そうそうそうそう。
へえ。
まあなんか理屈はあるみたいなんだけどね。
うん。
その、最近のコンピューターも、そんな、うん、今みたいな、シリコン製じゃなくて、
うん、
もうなんか生体、チップみたいな感じだから、
うん、
ちょっと混ざることもあるみたいなんだよね。
お
ー。そこはいいとしてね。
うん、
だからまあ、電脳電脳って言うけど、脳みそを機械に、今の機械にしてるというよりは、
うん、
そういう生体チップと融合させてるから。 ちょっと材質からしてちょっともっとぬるっとしてるんだと思うんだよね。
うん。
うん、まあ、いっか、そこは。
うん。
で、結局その箱は何だと。
うんうんうん。
持ってきた箱は。で、鑑識の人がちょっと、つないでみたんだよね。
うん。
中身何かあって。そしたら、鑑識の人が意識不明の、になりました。
え？
え？えっつってなって。
うん。
困ったぞってなったんだけど。
うん。
なんかいろいろ、まごまごしててもしょうがないから、めんどくせえ。もとこさんが、私もつながりますっつって。
うん、ええー。
いやいや、やめとけよって言われたんだけど。
うん。うん、
いや、やるっつって。
ええー。
なんか自信あるんだろうね、なんか。
ねえ。
うん。で、入ってみたら、
うん。
3D、まあもうなんか現実空間みたいなのが中に広がって。
うん。
で、もとこさんも、は、意識失わないまま、
うん。
その世界に、を探検できる感じになったんだよね。で、映画館がありまして。
うん。
で、おじいちゃんもなんか映画始まるの待ってて、
うん。
そろそろ始まるよ、みたいなこと言われて、
うん。
入ったんだよ、その、待合室から、スクリーンのところに。
うん。
その瞬間、もとこさんも意識を失いました。うん、その、外から見てて。で、
はい。
その、鑑識の人も、
うん。
映画見てるんだよね。席に座って。
あ、そう。
で、まあ、何十人か見てるんだけど、
うん、
みんなすっごいこう、感動してるわけよ。
ほう。
すっごいいい映画だと。
うん。
うん、で、もとこさんもそれ見てる間、
うん、
泣いてて。
へ、
え、
ぇ、
ー。って、私が泣いてるみたいな。
うん。
とにかくすごい映画らしくて。
うん。
ねえ、ひとしきり見終わって、
うん、
で、またおじいちゃんと喋ってて、
うん、
どうだったみたいな。
うん。
なんて言ってたのかな、そのおじいちゃんと。まあまあ、わかったと、仕組みは。
ああ、そうなんだ。
なんか現実が嫌になった人とかが、
うん、
映画の世界にどっぷりハマって、
おう、
もう帰りたくないと。
おう、
こんな面白い映画はずっと見ていたいと、
うん、
思う人が何十人か囚われてたんだよね。
うん、なるほど。
もう鑑識もその一人になっちゃってて
。そうなんだ。
うん、でも、もとこさんは、
うん
うん、ちょっと趣味が悪いねと。いや、私も泣いちゃったけど、
うんうん、
そんな人を返さないぐらい面白いの作んなよと。
うんうん、ほう。
映画は終わってから、終わるからこそ映画でしょみたいな感じに。
はいはい。
言って、現実に戻ってきた。
うん。
ああ。もうこれなんかのウイルスとか、
うん。
なんかそういう、なんか悪い
うん、
ことがあったわけじゃないと、
うんうん、
何も検知されてなかったと、
うん、
ただ単純にその映画の面白さだけで、
うん、
人を引きつけていたんだっていう説明でしたね。
へえ。
まあ実際はその箱は何かっていうと、
うん、
その映画監督の脳みそがそのまま機械とつながれてて、その箱だったんだ
よ。脳みそが機械とつながれてる箱？
うん。で、それにアクセスすると、
うん、
その映画監督が作った映画が見られるっていう。
じゃあ、すごい映画監督ってことだね。
うん。でも、
面白い。
そんなに有名じゃなかったみたい。
うん、
なんか世間にはそんなに認められなかった映画監督だったけど、
うん、
知る人は知ってるかなぐらいらしい。 でもう死んでてね、その人。まあ当たり前だけど、脳だけになってるから。
ああ、脳だけになってるから死んでることになってる。
うん。
男さんは脳だけだけど生きてる。
そうだね。あ、ちょっとその辺よくわかんないね。まあでももう死んでるらしいよ。検索したら出てきて。
うんうんうん、
顔とかも出てきてて、名前も。
うん。
で、その顔見て、あって、あ、あの、おじいちゃんと、あのおじいちゃんかと。
ああ、あの、そのおじいちゃんだったんだ。
おじいちゃんだった、
ね。ああ、
うん。
へえ。そっかそっか。
っていうお話。
はい。最初のさ、戦車の暴走も脳だけ移植。
そうだね。
したみたいな感じだったもんね。
うん。
うん、
しかも今回、立ちこまが嘘ついたじゃん、うん、警察官に。
うんうん、うん。
脳だけちょっと張り付いちゃって、みたいな。この戦車に、みたいな。
うんうん、うんうん、うん。
それも、警察官は、
うん。
信じたから、
うん。はいはい。
うん。絶対にない話ではないんだろうね、その、この時代ね。
うん。う
ん。なんかもう本当に。
うん。
恐れ入ってたよ、
うんうん、
やっぱりこう軍人さんは偉いんだね。やっぱ戦争の後は、
うん、
地位が高いんだろうね。
ね、
うん、
あとやっぱ町のおまわりさんみたいな人は立ちこま見たことがないんだね。
ないね、
うん、
なんか蜘蛛のペットだと思ってたね。
うん、
実際にその犬のさ、
うんうんうん、
あるじゃん、リーシュー行動が。
リーシューコード？
あの首輪、伸びる首輪みたいなやつ。
ああ、
うん。あれを立ちこまにつけて歩いてたから。
あ、そうなんだ。
一瞬ペットに見えちゃうんだよね。
うんうんうん。
それで警察官勘違いしたんだと思うんだけど。
うん。
まあ、ロッキーに使ってたやつだと思うんだけどね。
うん、
うん。なんていうの。要は、二つ今回お話があって、
うん、あったね。
二つとも広角機動隊っぽくない話だったね。
ああ、ほんと？
いや、ぽいといえばぽいのか？うん。
うんうんうん。
何も事件は起きてないけどね。なんか少佐が中学生になれることも判明したし。
うん。
そんな、変な映画監督いるんだ、みたいな。あとなんか、軍人さん偉いんだ、みたいな、
うん。うんうんうん。
あと、貧乏な人いっぱいいるんだ、みたいなのが、
うん、
いろいろわかる回ではありました。
うん。あと、この箱の中さ、
うん、
こうなんか竜宮城みたいになってて、
うん、
あの返せるの、強制的に現実に返すみたいのはできるの？
できるんじゃない？
あ、なんか別に、うん、鑑識の人とかそのまんまって感じなの？
いや、鑑識戻ってきたよ。
あ、戻ってきた。
で、なんか、とりあえず、うん、その、
うん、
被害者が出てるということで、
ああ、
なんか今から、ちょっとそう、意識不明になったやつを洗い出せみたいな。
あ、そうだよね。
助けてあげるみたいなことを今からするみたいなんだけど、そこはまあ、また別のお話みたいな。
うんうん、
あと、これを売ってた露店も捕まえろっつって。
はいはい、うんうん、
これ、臓器売買だっていう。脳を売ってたわけだから、臓器売買と同じことだから、捕まえろっつって指示を出してたね、うん、荒牧さんは。
ほ
う。売っちゃいけないみたいね、やっぱり、脳とか。
そうなんだね。作ったのは誰なんだろうね。うん、
それもわかんないよね。あ、でも、
うん、
その、おじいちゃんは言ってたよ。いや、世の中は、苦しいことがあるんだから、
うん、
楽しい映画を見せて、
うん、
何が悪いんですかみたいな、
うんうん。
穏やかに言ってたから、その人はわざとやったんじゃないのかな。
うん、なるほど。
でも、とこさんは気に入らないわねって言ってた。それは。それは気に入らないわね、と。 私は出ていくわっつって出て行ったよ普通に。確かに面白かったわっつって。まあ泣いてたからね。
そうなんだ。
あと、
うん、
立ちコマも、
うん、
なんかその女の子の話を聞いて、
うん、
ちょっとよくわかんないね人間ってみたいなこと言ってたんだけど、
ほう、
でもそういう話を聞きながら、
うん、
オイルの涙を流してたんだよ。
そう、
天然オイルの。
うん、
なんかやっぱり、
うん、
涙つながりで、
あ、
2つの話を合体させてるような気がしたね。
そっか、
うまいことやってるね脚本家が。
うんうんうん、へ、うん、なんか今回っていうかさ、
うん、
ゴースト・イン・ザ・シェルの第3話もさ、
うん、
立ちコマがなんか反逆に出ようとしてなかった。
んどんな話だっけ3話って。
なんか立ちコマがさ、
なんか権利を主張してたね、なんか。
うん、なんか集まってミーティングじゃないけどなんか
してたね。
してさ、
うん、
最後でも馬頭さんが、
うん、
一緒に運んでくださいますかとか言ったら、いいだろうみたいな感じで一緒に行ってさ、じゃあなんか天然オイル、
あったねそういう話、
入れてあげるねみたいな話だった。
諸君聞いてくれみたいな。我々 AI の情報処理能力は人類よりも優れている。
うん、
ここで一発人類を支配し我々 AI の世界を築こうではないか。革命だっつって、
うん、
うん、でいろいろやったんだけど、
うん、
終わったら天然オイルあげるからなっつって言われて、
うん、
わーいっつってで他の立ちコマが、あ、うん、この時フチコマか名前は、
ああ、
うん、あれが彼の言う革命かみたいな。しらけてたね。
うん。
でもなんかその後馬頭さんと喋ってるね。いやー、うん、僕はねと、
うん、
ロボットにも権利ってあるんじゃないかって言いたかったんだよと。
うん。
うん、あとなんかちょっと感情っぽいものが目覚めてんじゃないかっていう示唆があるよね。天然オイルの涙とかはね、
うんうんうん、
でもそれをずっと見張ってる少佐みたいな。
、うん、
まあ多分実験なんだと思うんだよね。
うん、
なんかより使える、
うん、
旧家のね一員として使えるように、
うん、
成長させる OJT みたいなことしてると思うよ。うん、
ああ、
うん、
でもなんかあれ見てると、うん、もう誰が人間なのか誰がロボットなのかとかよくわからないね。
そうなんだよね。
うん。
もう馬頭さん自体が、
うん、
ほぼサイボーグになっちゃってるからさ、
うん、
あの目とかね、
うん、
ガラスじゃんあれ、
うん、
多分、
うん、
あれなんかもうね、
うん、
最初見た時、
うん、
ちゃんと見えてんのって思っちゃったよね普通にね、
うん、ねえ、
うん、もう一人ボーマっていう人がいて旧家の中に、
うん
うん、そいつと馬頭さんが似たような目をつけてるんだよね、
うん、あ、そうなんだ。
ボーマの方は目がガラスが赤いんだけど、 で、二人ともちょっと太り気味で、全然見分けがつかないんですかったね、最初は。
あ、そっか。
ボーマさんは多分スキンヘッド。
ああ。
うん。
ん
ー。バトーさんはちょっと、白髪みたいな感じかな。
おお。
他の人はちゃんと目があるよ。
うんうんうん。
スナイパーは片目しかないけど。
ああ。
片目が、鷹の目って言って、
うんうん。
衛星とつながってるっていうやつね。
おお、ああ。
うん。それ以外は生身かな。
うん。
で、一番生身なのが、
うん。
トグサ君。
ああ。
トグサ君、普通の人代表で、
うんうん、
多分、トグサ君は、戦争行ってないんだよ、
うん、
多分ね、
うんうんうん。
若いし、
うん。
で、後の全員、多分、うん、軍人、元、
うん。
なんか、いわゆる、なんていうの、うん、戦中派っていうの、
うん、
戦争を経験している人たち。
はい。
元子さんも含めて。
うん。
に対して、トグサ君だけは、新入りで、戦争知らないから、
うんうん、
あと奥さんとかもいるし、
うん、
普通の人、みたいな。
そっか。
だから、トグサ君以外は全員、推し的な、暗い、全員トラウマあるわけじゃん。なんかさ、人殺して。
あ、はい。
暗くなる要素持ってるわけよ。
あるのか。
多分。
うんうん。
四郎正宗さんが書いた漫画はみんな明るいんだよね。はい、
うん。
うん。C さんのはすっごい暗いんだよね。この違い。神山さんのやつも、
うん、
なんか、馬頭さんが急にさ、なんかこう、こないだ、連続でその、女性を殺してた人を、追いかけたとき、
はい、
急にマジ切れしてたみたいな。
ああ、うん。
チラチラ出てくるわけよ、その、戦争のトラウマ持った人たちと、
うん、うん。
トグサ君の違いみたいなのはちょっと描かれる感じはチラッ、
ね、
チラッとある。
うん、何もないわけないもんね。
そう。
うん。
でも原作は全く明るいから。うん、で、おしいさんは全部暗いから分かんなくて。なんかトグサ君まで暗いからさ、全然差別化ができてなくて。
あ、
だから神山さんだけがちゃんとそこを書き分けてる感じかな。
うん、あ、そっかそっか。
うん、
面白い。
面白いでしょ。だから神山さん天才なんだよね。
あ、
そういう面では。
うん、
ということで今回、
はい、
ガンダムにも、
はい、
それを期待していいのかな。
おー、神山さん
天才っぷりを、う
ん、はい、
天才がガンダムを作ると、こうなりましたと、
はい。はい。
実は宇宙人ではなく人間ですと。
はい。
いうことでしょう、やっぱり。
はい。てっき
り。知らんけどね。
うん。
うん、
多分そうだね。
何、シリコン生命体って言ってたよ、さっき見たけど。
うん、言ってた言ってた。
ちょっと怪しいよね。
人工的な感じするよね。
うん。でも尻尾あったんだよね、また。
尻尾。
敵キャラに。
ああ。
うん。なんで尻尾つけたかな。
いや、つけがちなんじゃないの？
そう？
うん。
いやいや、エイジでしか見たことないよ、尻尾ついてるキャラ。敵キャラなんて。
いやいやいやいや。モビルアーマーもさ、
ああ。
尻尾みたいな、なんか、ぴょん、 ぴょんみたいな。シャアがそこに捕まって帰っていくみたいなあったじゃん。
エルメスね。
うん。
エルメスってカブトガニみたいな形してるもんね。
あ、そうか。うん、そうなんだね。ちょっと別の話。
素晴らしい。じゃあそういうことで。
はい。
12話はそんな感じでした。
はい、面白かったですね。
そうですか。
うんうん、なんかこの箱の不思議さというか。
そうね。
うん。監督の夢の映画監督のおじいちゃんは、
うん、
現実が辛いんだから、
うん、
まあ、要は遊びの時間があってもいいじゃんっていうことだと思うけど、
うん、
その映画の出来が良すぎたってことね。
そう。
うん。
で、もう。
うん、
返さないと、
うん、う
ん、いうことらしいよ。
うん、
で帰りたくない人は、
うん、
それもその人が選んでることだから、
うん、
うん、いいんじゃない帰んなくてもみたいな、
うん、
感じ。
もしくはそれほど現実が辛すぎるのかだよね。
そうだね、戦後だし辛いのかもね、いろいろ。
うん、うん、
ただそれやると死ぬよね、多分そのまま。みんな昏睡に入って何も食べないわけだから、
うん、意識不明になってるんだもんね、現実では。
そう、そうそうそうそう、うん、殺人に近いんだよね。
あ、なるほど、そっかそっか。
だから救出しなきゃいけない。
そっかそっか。
リストアップして、
うん、
大変なことよ。
大変だ、
うん、一応警察っぽい動きが最後あったよ。
そっかそっか。